フィービーひろこの星のアムリタ。こんにちは。日曜日の昼下がり午後2時からお送りする星のアムリタ、パーソナリティのフィービーひろこです。夢の種放送局レッドチャンネルでお届けしています。星のアムリタのアムリタとは仏教ヒンズー教用語で天上のミルクのことを指します。魂にとっての甘露、霊薬のミルク、栄養滋養となるもののことです。この番組がこの世界で時折ちょっとした生きづらさを感じてしまう繊細さん、独特の感性や感覚を持っている人たち、少し変わった脳の作りをされている人たちにとっての星のオアシスになればいいなと思っています。普通という枠にはまりきれない、どこか異邦人的感覚というのを覚えてしまう人たちにとって、星のアムリタがハチドリのひとしずくのようにゆっくりと浸透していき、聞いてくださる皆様の内側に豊かな土壌が復活し、星の種が芽吹いて世界に星の花が咲いていくと素敵だなと感じています。この番組はクリスタルサロン星のオアシス、そしてご縁、応援、貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局、神戸スタジオからお届けしています。今回はデビュー会ということで、特別ゲストに神戸スタジオオーナーの森崎のりまささん、通称のりさんをお迎えし、私がインタビューを受ける形でお送りしていきます。
トークライブメリー夢の種。
では神戸スタジオオーナーのりさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあもう早速なんですけれども、デビューおめでとうございます。
わー、ありがとうございます。
パチパチパチパチパチパチ、本当にね、もうおめでとうございます。日曜日の昼ですね、
はい、
いいお時間でまったりとした感じで、ね、はい、いいお時間に、されますけれども、まあ、まずはね、フィービーひろこさんの自己紹介ね、いただければと思っております。お願いします。はい、
ナチュラルメディスンウーマンのヒビフィロコです。で、ナチュラルメディスンっていうのはネイティブインディアンの文化の中で自然界と調和した生き方とか知恵のことを指します。で、それを継承している人たちをメディスンマン、メディスンウーマンって呼んでいるんだけど、まあ、私は音とか言葉が持ってる治癒力みたいなのを信じていて、まあ、それを使って自然界と人をつないでいくことでナチュラルメディスンみたいなものが作れたらいいなと思っています。で、今は、まあ、神戸に引っ越してきて六甲でひっそりとクリスタルサロンをやってるんだけど、はい、まあ、昔は若い時は踊り留学でインドネシアに
踊り留学
7年ぐらい住んでたこともあります、
はい、
でヒマラヤとハワイがすごく好きなんだけど、はい、まあ、古代の遺跡とか聖地とかを巡るのも大好きです。でクリスタルを使ってヒーリングとかカウンセリングを結構長い間やってきたんですけど、うん、まあその子供ももう大人になって、まあ、結構シングルマザー歴も長くて、うん、まあ、子供小学校6年間不登校だったりとか、まあいろいろあったんですけど、うんうん、まあでももう親業も卒業したので、うん、なんか表現者に戻りたいなと思って、うん、まあ、ラジオのパーソナリティを始めました。
はあ、ありがとうございます。六甲でね、サロンもされて、またなんかそれもまたなんかいい、ね、ところでなんかこうパワーがいただけそうな場所でね。
そうなんですよ、六甲さんがすごい大好きで、
はいはい、
神戸が好きです、
はあ、でちょっと僕今、ね、聞き流しそうになったけど、何、踊り留学っていうのは 何の留学で。
あ、インドネシアの踊りを、
はいはい、
それがなんかちょうどカドマにあって、はい、で日本で2年ぐらい習ってて、
はいはい、
でなんかもう行っちゃえみたいな感じです
ごい、ね、
インドネシアに習いに行ってみたいな、でバリとジャワに結構何年か住んで、
すごいな
ってことがあります。
結構さらっと言ったけど踊り留学っていうのも気になったけど、7年もね 7年ほど住んでらっしゃったっていうですね、
はい、
すごいな。結構勢いで、
まあ、行ったり来たりしてたけど、うん、
そうか。なんかすごいこう勢いというかこう行動力がある感じですごいなと思ってお聞きしておりましたけれども、まあそんな中の一つに、まあこのね神戸スタジオというか夢の種放送局でこう、まあ、デビューをね決めてねこう番組を持たれたということなんですけれども、はい、まあ、本当に、まあ、私としてはすごい嬉しいんですけれどもね、そのパーソナリティになろうと思ったなんかきっかけというか決意のねポイントって何かあるんですか？
いや、なんか本当にこのシンクロみたいな感じで、はいはい、うん、Facebook でこう夢の種放送局神戸開局みたいなパーソナリティ募集みたいなのが流れてきた時に、はい、夢の種っていうのにすごい引きつけられて、
はいはい、
で私はちょっと10年ぐらい前に、
はい、
なんかアムリタアムリタアムリタっていう本を出したんですけど、うんうん、まあ、エッセイ集というか、まあ、写真と絵の、
はい、
でそれから2冊目をずっと出したいと思ってて、うん、まあ、でもね未だに実現してないんですけど、うんうん、それが星の種が発芽するっていうのでずっと星の種って思ってたから、うん、
はいはい、
夢の種だと思って、うん、それでなんかすごい気になって、うん、オンライン説明会に申し込んだら、うん、なんかやっぱりちょっといくつかシンクロみたいなのがあって、
うん、
でなんかこう私外国とか旅するときはだいたいシンクロが起こってきて、うん、なんかこう直感で動いていくんだけど、うん、なんかそれにすごい似てるなと思って、でもなんかこう一応申し込んだんですけど、はいはい、途中まで本当にやるのかなってずっと半信半疑で
、うん、
なんか本当にやるのかなみたいな感じだったんだけど、なんか後ろからこう前に押されるみたいな形で形がこうできていくから、はい、
うんうんうん、
頭ではよく分かってないけど、まあ、多分自分の中に、まあ、夢の種、はい、星の種があって、
うん、
まあ、あるんだなみたいな、うんうんうん、それがどんな花になって実を結ぶのかはちょっと分かんなくて、うん、頭でも分かんないから、
うん、
って感じだったんだけど、
はい、
でも確かに星の種あるんだと思って、
はい、
それでもうなんかじゃあやろうと思って、
うん、
でまあ、言葉とか音を使う表現が好きだから、はいはい、まあ、ラジオみたいなのも、
うん、
まあ、やりたいなって思ってたこともあって、うんうん、でまたこの夢の種神戸放送局はすごいなんか不思議な縁みたいな感じで、うん、はいはい、こう自然に形ができていく感じが自分にはすごい合ってるなと思っています。
わあ、なんかそのじゃあただの夢の種とはこう夢の種ってね他にも13個あるんですけど、その中でも神戸っていうのになんかちょっとこう波長というか、
はい、
なんか感じるものもあったってことですか？
そうなんですよ。だからこう引っ越してきたのが1年半前なんだけど、
はいはい、
なんか神戸に住みたいと思って、あ、もともと関西なんですけど、うん、ずっと長いこと帰ってなくて、はいはい、なんか神戸六甲みたいなできたら、あ、また神戸放送局みたいになったから、はいはいはい、ああと思って、なんかわからないけど、
はい、なんかやっぱ神戸縁が強いというかね、あのね、なんかもう本当にもうそれこそ私もうずっとさっきからシンクロしてるんですけど、今日いろんなね方の収録をね、うん、させていただいてるんですけど、何かと皆さんやっぱ神戸っていうところのワードにねビビッとくるっていう方が多くて、なんかすごい嬉しいですね、
うん、
なんかやっぱ神戸愛を感じる感じで、そうなんですね。まあそれでまあまああのねデビューを決意されたということなんですけれども、はい、まあそこからさらにこの番組もねこうご自身の中で思いあって、タイトルもなんかね、まあ僕だったら絶対多分1万個ぐらい上げたとしてもこのタイトルにたどり着かないだろうなと思うぐらい初めて聞く言葉なんですよこれ、星のアムリタっていうのは、うん、なかなかあのポピュラーな言葉なんですか？ちょっと僕がもしかしたら知識がないだけかもしれない。
吉本バナナさんの小説にアムリタってあるから、
うん、
割と知ってる人はいるかな。
あ、そうなんですね、うん、やっぱここの番組にもやっぱりちょっとタイトルであったり思いっていうのはなんかいろいろあったりするんですか？
なんか私はちょっと若い頃、うんうん、なんか詩人になりたくて詩を書いたりしてたんですけど、うんうん、なんかその詩を書こうと思って言葉を捕まえようとするとなんかこう宇宙の真ん中でなんかこう湧き出てくるミルクがこう回ってるみたいな映像が見えてて、
うん、
ずっとこれ何なんだろうなと思って、うんうん、でもそれを見るとすごい幸せな多幸感に包まれるから、
うん、
これをなんか伝えたいと思って詩を書いたり音楽をやったり踊りをやったり、
うん、
ヒーリングをやったりしてたんだけど、
うん、
ある時なんかカンボジアのアンコールワットにすごい行きたいってなって、その時もなんかシンクロがいっぱい起こって、
はい、
カンボジアみたいな感じなんで行ったんですけど、そしたらその壁、アンコールワットの壁に彫刻があって、はい、ヒンズー教の神話なんだけど、
はい、
入海拡販って言って、まあ、この宇宙がお乳のミルク、
うん、
でそれをこういい神様と悪い神様が綱引きをしていて、うん、でそれでこうぐるぐるかき混ぜられて真ん中からその不老不死のアムリタっていうものが生み出されて、それをその女神ラクシュミが飲んでるみたいな彫刻で、うん、これを見た時になんかこれだと思って、
うん、
なんかそれでなんかそのそういうこう真ん中から湧き出てくるアムリタ、こう、
はい、
宇宙とか、まあ、世の中いろんなことがあって、まあ、いろんなドラマがありますよね、はい、うん、でいろんなまあ戦いもあるし、
うん、
でもその真ん中から湧き出てくるアムリタみたいなのを受け取ってそれをなんか分かち合うみたいなことをすごい自分はしたいんだなって思って、
はい、
でこういう番組名にしました。
はあ、なんかもうお話の中にちょっと僕らでは分からないというかすごいいろいろね話がなかなかいろんな何アンコールワットを普通に見に行くのかもちょっともうなんかさらっと言ってるけど、ちょっと僕の中ではなんかちょっとアンコールワット見に行こうかなとかないんですよ。その辺がやっぱりもうすごいなっていう感じですけど、やっぱりこうビビッと来たらやっぱりこうパッと行ってみたりとか、
ビビッと来たら動くんだけど、ね、普段全然動かないんですよ。そうなんですか、うん、
そんなにしょっちゅう動いてるわけじゃないけ ど、ビビッと来たらガッと行く感じなんですね、
う
ん、
それ呼ばれたらもう行くしかないっていう感じ。
でもなんかそういうの話聞いてるとやっぱりこう挑戦、今回のねこの神戸スタジオのパーソナリティっていうのも本当にビビッときてね、
うん、
だからアンコールワットのように私たちも呼んだんですよね、多分ね、
そうだと思うんです、ね、
来ていただいて嬉しいです、ありがとうございます。本当なんかいろいろちょっとなんかあれですね、フィービーひろこさんをちょっと本当に深掘りしたいぐらいちょっとなんか面白いエピソードがもっと出てくるんじゃないかなと思いながら、そのフィービーひろこさんを深掘りしたいなと思いつつですね、やっぱりねここからはなんか番組の方 のね中身をもっともっといろいろちょっと深掘りしていけたら嬉しいなとは思ってるんです。ですのでちょっとねいい時間になってきたんで一旦後半の方でねジングル挟んで後半で番組の方の話もいろいろとねしていきたいと思います。はい、それでは番組のね内容のことであったりとか、まあその伝えたい思いとか、なんかそういったところの深掘りをねさせていただけたらと思いますけれども、まずその番組どういったことをなんか発信されたいとか、なんかどういった内容で進めていくっていうのをイメージされてますか？
まあ、なんかその自分がまあいろんな国に行って感じたこととか、まあ、子育て中に感じたこととか、
はい、
まあ、ヒーリングをしていて感じたこととか、まあ、日常の中にもすごく不思議だけどささやかな、こう心に響くすごい幸せな、なんかこと感覚があると思うので、
はい、
まあ、そういうことも話していきたいと思うんだけど、うん、まあ、ちょっと本当に始めてみないと星の種からどんな花が咲いて実になるのか本当にちょっと分かんないんだけど、
うんうん、
心と体と魂に響く何かを伝えられたらいいなと思っています、
うん、はい、なんか先ほどもなんかおっしゃってましたけど、その多幸感っていうのをね、なんかすごいこうワードを言われた瞬間ちょっとなんかすごいなんかふわっと景色が僕も出てきたんですよ、
うん、
なんか特になんてこともないその景色とか、なんか日常なのに幸せをなんか感じる瞬間っていうのがあるのかなと思って、今お話聞いてたら、この番組の中にもそういう瞬間がなんか生まれるのかなと思って、なんか話としてはすごくこう、ものすごく感動的な話とかじゃなくても、うん、なんか普段の話の中とかに感じる幸せっていうのが、もしかしたら、こう、会話の中とか番組の中でね出てきたらいいなってちょっとね、うん、今想像をこう勝手に一人妄想しておりまして、はい、ちょっと楽しみだなと思っております。はい、まあ、何よりもなんかそのいろいろいろんな国とかねそういう活動をされてる方がなんかその今までの経験のねお話しされるっていうだけでも、もう僕としてはなんかすごい聞き応えがあるんじゃないかなと思っておりますので、すごい楽しみにしております。 で、まあ、ぜひその番組のね、中身からその伝えたいメッセージってどのあたりなのかなっていうのをまた聞かせていただきたいんですけれども、
私はやっぱり心で感じることがすごい大切だと思ってて、まあ、やっぱり私たちは目に見えるものばっかりに気を取られがちだけど、やっぱ本当に星の王子様が言うみたいに、本当に大切なことは目に見えないと思ってて、まあ、体の中の働きだったりもそうだし、音楽とか匂いとか感覚とかフィーリングだって目に見えないけど確かにここに存在しているから、でちっちゃい子供の時は多分そういう感覚が開いてて、まあ、自然界に対しても心を開いてるけど、大人になるにつれてどうしても大人ってすごい頭でっかちになっちゃうから、でもちっちゃい子供はすごい豊かに世界を感じてる、でも言葉を知らないからうまく伝えられないじゃないかなと思ってて、だけど命っていう生命って思った時に、やっぱり一番大事なのはその内側に生き生きした輝きがある、そして健やかさが感じられるってことだと思ってるから、何ができて、どうとか他と比べてどうとかは、本当は全然そういうことじゃないんだけど、でもやっぱ人ってなんかその枠みたいなものとか環境の中でその合うか合わないかとか、なんかその合わないとダメみたいな感じとか言っちゃうんだけど、でも本当はちょっとその枠が合わなかったらちょっと別のとこ行ってもいいし、ちょっとお休み、今お休みするとかしてもいいと思うし、命って生きててどんどん変わっていってるから、今は合わないけど、まあ大人だと合うかもしれないしっていうので、今合うことをしていったらいいから、無理して合わせて枠に自分をはめ込む必要ないと思ってて、でもそういうことしてるとやっぱりだんだん心と体が病んできてしまう、でそういう時はもう病んでしまった時は本当にどんな命も丁寧に優しく扱われる必要があるなって思ってるし、そうなんだけど、人ってやっぱり何かこううまくいかなくなると自分とか周りとか責めて、何が悪いんだろうとか、すごい一生懸命原因を頭で探そうとするんだけど、そういうことじゃなくて、ちょっと枠を外してみて頭から降りてきて、まあお腹とかハートとかちょっとこう感じてみて、自分とか相手の内側がよりキラキラするとか、より健やかさがあるとか、安らげるっていう方を選んでいけばもっと楽になるんじゃないかなって思うし、まあ、命にはもともと調和に向かう働きっていうのが内蔵されていると思うから、ちゃんとそのスペースと時間与えてあげて、自分で感じることを優先させてあげれば、なんか徐々に大丈夫になっていくと思っているので、そういうことを伝えたいと思っています。
なんか、まあ、これはちょっとね、僕もそうなんですけど、なんかこうやって言ったらどう思われるかなとかね、こうやってやったらなんかみんなから嫌って思われないかな、迷惑かけてる、ね、迷惑かけちゃうんじゃないかなみたいにね思っちゃって、なんか思ったことができなかったりとかいう人も結構ねいらっしゃると思うんですけど、やっぱりその自分の合う枠というか、自分がこうね生きやすいというか、ところを見つけてしまった方が
そうだと思うんですよ。いいかもしれないですね。やっぱりなんかお花でもその山が合うお花もあれば、日当たりがいいとこがいいとか日陰がいいとかあるみたいに、人にもそれぞれあるから、無理に枠にはめること自体が、枠がおかしいんじゃないのみたいな。
そうだね、枠自体がもう枠っていうもの自体が作る必要ないっていう感じかもしれない。
そうなんですよ。それでもやっぱなんか枠に入ると頭がそういうふうに考えちゃうから、例えばまあ子育てしてた時も、なんかこう外で子供が遊んでたらすごいキラキラしている綺麗な命だなって思えるのに、学校行った時にどうしてもその学校の枠、他の人と比べてなんでできないんだろうとか、なんかこう枠に入るとすごい頭がバグるから、やっぱり心で感じてみて枠を外して、もうちょっと内側がキラキラしてることの方が大事じゃんみたいなことを、みんな、まあ自分自身に含めに対してもだと思うんだけど、思えるともっとなんかいい感じになるんじゃないかなって思って、
ちょっとした きっかけというか考え方というか捉え方、でそれぐらいね変われるのかなと思うと、なんかすごい大きいですね、そういうこと一つ一つが、ね、
そう見方次第だと思う、
見方次第でこう、ね、変われるなら、まあ、またひいびひろこさんね、このラジオの中でもきっといろんな発見がねあるのかなと思っておりますが、はい、まあ、 ぜひね、その中でまたちょっとこうお伝えしたいこととか、これからねどういった方に聞いていただきたいとか、もしあればもうねいいエンディングに近づいてきてるので、ぜひ何かあれば、お話しいただければと思いますけれども。
なんかまあ、
うん、
本当に心で感じることを、うんうん、なんかこの世界ではあんまり大事にされてないなみたいな感覚があって、はい、やっぱりどうしても効率的にどれだけのものを達成できるのかっていうことが、うん、なんか問われることが多くて、はいはい、でもやっぱりその人が今何を感じているのかっていうのを自分自身が聞いたり、まあ、そばの人が感じてあげたりだけで、はい、ものすごく豊かになってくると思うし、はい、人間関係も変わると思うし、うん、まあ、親子関係とかも変わると思うし、はい、なんかそういうちっちゃなことから、うん、なんか世界に豊かさが戻るんじゃないのかなって思っているので、うんうんうん、やっぱり自分に対しても自分は今何を感じてるんだろうっていうのをまず感じてあげることができても、うんうん、多分他の人の、ね、が何感じているのかっていうのも感じてあげれると思うから、うんうん、はいはい、なんかそういうことがすごい大事なんだよみたいなことを思っているので、はいはいはい、うん、そういうのを伝えたいかな、
はいはいはい、で心ですね、結局ね、うん、頭で考えるよりも心の方を大事にしましょうってことですね。
その多幸感も、うん、そういうフィーリング幸せだなって感じる瞬間があれば、はい、またその自分の中の幸せなフィーリングがまたもっとその幸せなものを引き寄せてきてくれると思うんで、うんうん、はいはい、でもそれって別にあんまり意味はないっていうか、うんうんうん、すごい綺麗な景色を見たらむちゃくちゃ幸せとか感動したりとか、うんうん、なんか子供がすっごいにっこり笑ってたら幸せとか、はい、なんかそういうことだと思うんだけど、うん、でもそれは大事なことであって、うん、そのフィーリングがあったらそれがもっと起こってくるから、うんうんうん、なんかそこをもうちょっとなんか価値を持ってもいいんじゃないのかなと思っているので、うんうんうんうん、大事にしていきたいししてほしいなっていうのを思っています、
うんうんうん、ありがとうございます、まあ、そういうね本当になんか思いっていうのがねどれぐらい大事か、それこそね今までのこの行動力もまさに頭で考えるよりも心の気持ちで動いてるからこそね、そういう結果があるのかなと思うので、まあぜひねそういう聞いていただける方々もですね、またそういったところの視点をね持ってぜひ楽しみに聞いていただければと思っております。ちなみにあれですか、お一人で話していく感じですか、それともゲストさんとかもお呼びしたりしながらいろいろ話されるなんかイメージされてますか。
基本一人かもしれないけど、うん、でもなんかその都度こうゲスト
も呼んだりし
てな、同じ何かこう、うん、思いみたいなものがある方にはゲストに出てもらえると嬉しいかなと思って、
はいはい、なんか本当に独特な空気感をお持ちでなんかいいですね。なんかもうすでにこうちょっとパワースポットじゃないけどこうちょっと浴びてる感じが僕はもう今すでにしてますけれども、なんか本当にまたいろんななんかねその旅の話とかも聞かせていただけたら、うん、多分そんだけじゃないですよね、はい、もうめっちゃ語れますよねきっとね、はい、ちなみにいろんな国行かれてるんですか。
まあうん、人よりは多分、
なかなかしかも選ばれた国もまたちょっと独特ななんていうか、みんながよく旅行に行く ここ行きましたっていうよりかはなんか結構こうね、
そうなんですよ、
みんながこうあそんなとこ行ってきたんですかみたいな、
そうそうそう、
私その国あんまり知らないみたいな感じのとこ行かれてるようなイメージですけれどもね、
うん、そうじゃないかな、ね、なんかこう、うん、呼んでるって思うと行く感じなんで、う
ん
う
ん、なんかそれなんかビビッとくるなんかあるんですか、急になんか言われるんですか、言われるっていうのは
なんかどっかからなんかこうそういうワードがこうあちこちで聞こえて
言ってたシンクロ的な感じで、うん、あそういえばこの話この話この話あ、うん、じゃあ行ってみようみたいな感じ
そうそうとかこうなんとなくずっと気になってちょっと行きたいかなって思ってるとそこの話をこう友達とかそこにいる
言ってなって
友人がいてとか、
はいはいはい、
こうじゃあそれは今かな、
行くなら今だみたいな、ビビッときたみたいな、すごい、まあ、その中でね夢の種種つながりで 来ていただいて、また神戸というね、いい場所で、ね、本当にすごいご縁を感じますけれども、ぜひまたここでもね、皆さんのリスナーさんともまたご縁を広げていただいて、ね、リスナーさんも楽しく聞いて、ね、フィービーさんとの楽しいね、トークを聞くということでね、どんどん皆さんのなんか、こう、パワーをね、循環していただけたら嬉しいなと思います。はい、それではね、もう本当にいい時間になってきたので、ジングルを挟んでエンディングの方に行きたいと思います。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種
はい、それでは最後はもうね、日々ひろこさんにもう完全に締めをしていただければと思っております。メッセージも添えてぜひ締めていただければとお願い思います。よろしくお願いします。
はい、フィービーひろこがお送りしてきた星のアムリタも終わりの時間が近づいてきました。あなたの中に私の中にゆっくりと調和が戻っていきますように。心と体に安らぎ喜び活力が湧き上がってくるように願いを込めてお届けしています。やっぱり何かその内側に安らぎと活力があるっていうことがやっぱり一番大事なことじゃないかなって思っているので、なんかご自身の中でもこれをやってみると安らげるとか元気になるのかっていうことをちょっとこう確かめながらいろんなことをやっていく余裕というか、自分の中の声を聞いてあげる時間を持っていただけるとすごく嬉しいなって思っています。で、やっぱりその調和っていうものが自分の中に生まれると周りにもそれが伝染していくというかって思っているので、まあ、いろんな大丈夫じゃないことっていろいろあると思うんだけど、そういう時もまずはちょっとずつ自分の中に調和を戻していくことでいろんな関係性もちょっとずつ良くなっていくから、全体として見たら多分いい方に向かおうとする働きがきっとあると思うので、だけど今ちょっと自分はここがしんどいとかこの関係性うまくいってないなって思うんであれば、それをまず認めた上でじゃあどうすれば安らぐのかなとか活力戻るのかなっていうのを自分の中に聞きながらちょっとずつちょっとずつ進んでいくと、いずれ大丈夫になっていくんじゃないかなと思っています。で、この番組がお届けできるのも聞いてくださる皆様のおかげなので心から感謝しています。それでは次回も日曜の昼下がり午後2時に夢の種レッドチャンネルでお会いしましょう。